アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2523回5月14日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。アップルの発表イベント先週ありまして、いろんなもの話題になってますね。今週のオープニングテーマはこれこそぶっ壊したいものです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。円安によるアップル製品の割高感を破壊したいです。日銀総裁にお願いしておきますね。三浦です。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。最近100円ショップによく行くんですけれども、昔と違って100円じゃないものだいぶ増えてきましたね。いいものもあるんですけども、やっぱり100円の方がいいかな。私も価格破壊やりたいです。今日もよろしくお願いします。
ソフトアンテナさんにあった記事です。 Apple M2 チップを搭載した iPad Air を発表という記事が出ていました。先週5月7日 Apple が発表イベントを行いまして、 M2 チップを搭載した新しい iPad Air を発表していました。ここでは三浦さんとスミレさんに入っていただいてます。今週は春さんがお休みです。最近は春さんとスミレさんが交代交代に休んでる感じになってて、
なんか同一人物説とか出てるかもしれない、
ね。
そうそう、
今それ言おうと思った。ほんま同一人物で声変えてやってんちゃうんかみたいな。
器用だ。
風邪ひいたら同じように席すんね。はい、
私はコシアン派ですね。
あ、そっか。その辺違いましたね。まあ、あえて変えてるっていう話もありますね。
スミレさん、先週はゴールデンウィークイベントやったんですかね。
そうですね。ちょっと先週はいろいろとバタバタしていて参加できなくてすいませんでした。
スミレさんの好きなケイオンのメンバーの名前っていうのが、何かから取ってんねん。だけは
バンドの名前から取ってて、P モデルでしたっけ？
そうそう、P モデルのメンバーから取ってるって聞いて、え、P モデルなんや、意外とか思って。
はい。
プラスチックスとか P モデルとか80年代のテクノグループなんですけど。
うん、ちょうどケイオンが流行ってた頃に P モデルの平沢進さんですか。
そうそう。
結構いろいろケイオンのことにそれとなく言及されてたりしましたね。
うん、あ、そうなんですか。
やっぱり。
M2 チップ搭載ということなんで、期待された通りの iPad Air が出たと思います。
はい。
ちょうど発表イベントの方では、ここにはいらっしゃらない春さん、野々下さん、今いらっしゃるすみれさんと皆さんにも参加いただいてやってましたよ。はい。先生も、淳さんもちょっとご参加いただけなくて残念だったですけども。とにかく、あっちゅう間に終わるイベントでしたね。
そうですね。
まあ、始まった時間も日本時間でなんとか起きてられる時間だったんで。
そう、11時で。
そう、その辺含めてありがたかったなというか、全部このぐらいサクッとやってくれると非常に助かるんですけどね。
その代わり、三浦さんがテンション上がりすぎてて、どう制御しているか分からへん感じだった。どうしたんやろうか。なんか
で、三浦さん、本当はあの日、何杯飲んでたんですか？
いや、飲んでない、飲んでない。本当飲んでないです。本当、本当、本当。たまたま、元気だっただけですよ。
そうですか。う
ん、やっぱりね、11時から始まって、まだまだ眠くない時間だったので。
まあ、そんなわけで。新型 iPad、サイズは11インチで13インチという、これまた iPad Air にはこれまでなかったサイズが13インチ出てきましたね、
うん。でっかいの作っときましたみたいな感じで。
ほら、MacBook Air もそうじゃないですか。15が出たでしょ？
そうですね。だから。
Air 系がどんどんでかくなっていってる感じですね。
基本的に一つの製品に対して二つの画面サイズを用意する感じで持ってってるんですかね。方針として。
だけど、MacBook Air で言うと11、13というサイズ構成から最初始まってたけど、
はい。
まさか15まで行くと思わなかったけどね。今11日ないけど。
野々下さんがなんか今大きく画面するっていうのが潮流だっていう話があって、なんか学校とかでも紙なくて、もう iPad だけでやる場合にやっぱり大きい画面の方がやりやすいという話をされてましたよね。
さあ画面大きいに越したくないですけど、一つには昔ほどディスプレイのお値段が高くないんでしょうね。今回、じゃあ iPad Air お安いかやったらお安くないんだけど。
はい。
まあ、為替の問題もあるんで、なんとも言えないとこではありますけどね。いや、それより気になったのは、今回の iPad Air のどこがどう Air なんだろうなというところなんですけどね。
ここがね。
そうだね。
この後またお話しする iPad Pro の方と、どっちが薄いねみたいな話になっていくので。
存在感が薄いとかそういう感じのエアーなんですかね。
エアー軽いっていう意味合いで多分言ってたと思うから。
重量どうなんでしたっけ？
重量は軽いんちゃうかな。
ちょっとややこしくなるんで11インチ同士で比べてみましょうか。11インチのエアーが462gですね。iPad Pro 11インチだと、Wi-Fi モデルだと 444g。セルラーがつくと 446g ですね。
プロの方が軽い。
ってことになっちゃいますね。
ですね。
あれっていう、おかしいぞっていう。
ねえ、プロは 5.3 ミリですね。
うん。
エアーは 6.1 ミリ。これ全然やな。
MacBook Air の時なんかは MacBook Pro がだんだん薄型化してったり、うん、Air が逆にちょっと分厚くなって、あんま変わんないけど、でもギリギリ Air の方がちょっと薄いんだよとか、なんかそんな感じのやっていた時期があった気がしますけど、うん、今回の iPad Air は本当どこが Air なんだろうっていうところですね。
うん、逆やっていくことでみんなが話題にしやすくなる？これはおかしいぞとみんなが話題にしてくれる？そんな、いやそんな狙うか。
ま、そんな、まあ、わかりづらいわかりづらいっていう ね、はい、ね。
カラーバリエーション4色です、うん。ブルー、パープル、スターライト、スペースグレー。スターライトっていうのがちょっとベージュ色の金色っていう感じ。わかりにくい
か、まあ、そうですね。
うん、ね、色なんですけど。ストレージは 128、256、512GB で 1TB。
うん、
4種類。もう下がね、64はないんですね。
まあさすがにライブ配信の時も野々下さんからおっしゃってたと思いますけど、もう 64GB はきついんじゃないかと、
うん、
いう感じがしますね。
iPad mini とか iPhone SE とか、
はい、
業務仕様で見込まれるものは逆にストレージそんないらないんですよね。
うん、まあそうですね。
決まった業務アプリしか入れへんから、
うん、
コストダウンできるものぐらいあった方がありがたいっていうのは多分あるかと思いますけど、うん、iPad Air はそういうものには当たらないので、も
う、
これ今、アップルのページを見てるんですけど、
はい。
ちょうど iPad Air と Pro が並べた状態で、両者の歌い文句を見てるんですけど、Air の方が、薄くて軽いデザイン、驚異的なパフォーマンスって言ってて、うん、Pro の方が、最先端のテクノロジーで究極の iPad 体験をって言ってて、はい、いや、Air お前薄くて軽くないやんっていう。
比較してるだけでね、そのツッコミを待ってるんですよ。安けりゃ欲しかったですよ。でもね、11インチで Wi-Fi モデル、お安いモデルですね。98,800円から、13インチの Wi-Fi も128,800円から。
ちょっとした PC が買えちゃうぞっていうお値段ですよ。
ただ、うちの iPad Pro がもう今年9年目なんですけども。
また持ちますね。
長持ちしますよ。
まあそうね。
最近はタブレット分野がちょっと言うほど数字伸びないっていうのは、みんな長持ちしてるんやと思うんですよ。
まあ、そうでしょうね。う
ん、まあ、落として壊すというものあるけど、そうでなかったら長持ちしますよね。
うん、
私も次買うときは9年、10年ぐらい使うつもりで買おうかなって思いますから、うん、大きい方のサイズが欲しいですけどね。
はいはいはい。
OS のアップデートに関しては、もう終わっちゃってるんでしたっけ？
そう、終わってるんで、iOS 16で終わったんですよ。うちの iPad Pro 初期型はね。それでも8年か9年はずっと OS アップデートあったわけですだから。で、やっぱりね、この前結構タブレットいろいろ調べてるスレッド見てたら、今もう Android 系のタブレット、なかなか iPad に追いつけない状況になってると。っていうのは、タブレットに特化したシステムにしてないんですってね。
ああ、なるほど。
スマホのアンドロイドをそのままタブレットに載せてるだけだから、結局画面サイズ合わないので使えるアプリが少ない。
あまり技術的な詳しい部分まではわからないので、突っ込むべきところはリスナーさんとかに突っ込んでいただきたいんですけど、アンドロイドって一回昔スマートフォン向けとタブレット向けでバージョンが分かれたことがあったんですよね。
ありましたね。
結局統一するって流れになって、その後、なかなかタブレットの方が振るわずで、ネクサス7とかがバカ売れしたみたいな、イレギュラーはありましたけど。
はいはいはい、はいはいはい。
でもあれ以降、強いて言うなら、アンドロイドベースのカスタム OS 積んでる Amazon の Fire タブレットシリーズがまあ売れてるかなっていうところで。うん
ですね。
それ以外はあまりガツンと売れてるみたいな話は聞かないので、そうなると開発者の側も OS 作ってる側もなかなか手が出しづらいのかなという。
iPad シリーズがミニとかは別としてもその相対的に他のメーカーと比べてお高い値段設定のままでいるのはその牙城を崩しに来る商品がないから、
まあ、
この設定でいいだろうと。
う
ね、まあまあ実際それに見合う性能は出してるとは思うけど、
うん、
やっぱりそういうのが大きいんじゃないかっていう意見も見られましたね。
マイクロソフトのサーフェスとかあの辺がもうちょっと安くなればまだ、崩しようはあるかなと思うんですけど、あれもあれで高いですからね。あとは、アンドロイドアプリがきっちり動くわけではないので、比較はできないですけど、その、タブレットにできるタイプの Chromebook の方がまだ見込みがあるのかなという気はしますね。Mac とか Windows の PC と同じで、ちゃんとパソコン用のサイトが開くんで、Chromebook に関しては。iPad とかだと PC 用サイトのリクエストを設定にしても強制的にモバイルモードにされちゃったりするときあるんで。
はいはいはい。
そういうのがないのはまあいいかなというところですね。
で、その後 iPad Pro も発表イベント長い登場しまして、これはギガ人の方の記事でご紹介しますが、M4 チップ搭載 &OLED ディスプレイ採用で Apple 史上最薄に進化した新型 iPad Pro が登場。iPod Nano よりも薄いという記事で、言ってましたね。iPad なのより薄いってアピールしてましたね。何と比べんねんとか思いましたけどね。
そう、びっくりですよね。
もうウッドラヘアなのっていうか、iPod なのっていう。
いや、何かを出してきてって言うんであれば、そんないっぱい出せるじゃないですか。
そう。
初代 iPad よりも薄いとか、そんなの言えるじゃないですか。
はい、はい。iPod なのより薄いって言うんだったら、ジーンズのポケットのところから iPod なのをスッと出してきてほしかったなという。
これは初代だけどね、初代ね、うん。今回 iPad Air は M2 搭載で、この iPad Pro の方は M4 搭載。つまり Apple 製品で最初の M4 搭載商品としていうのが出てきたというわけなんで、これはみんな、やった、来たっていう声を上げたわけですが。だからこのチップを今度は MacBook Air とか MacBook Pro に積んだものがこの後また出てくるかなと期待されるわけです。
うん、そうですね。
でも最初言ってたんですよね、打ち合わせの時に。まさか M4 は乗らんよね、はい、と。やっぱり WWDC が発表の場合やよね、って言ってたんだけど、こんな早くここで出てくるか、と、
ね。そうですね。まあ、マーケティング戦略的な意味合いもあるんでしょうけど、iPad と Mac の立場が逆転した歴史的転換点なのかなという。たまたま発売タイミングの問題でこうなっただけって可能性もありますけど。まあ、
私はそっちの方思うけどね。また合わせまして、アプリがいくつか発表になりましたよね。ファイナルカットプロとロジックプロ。最新バージョン AI も搭載っていう形で出てきましたけど、それと一緒にファイナルカットプロを助けるカメラ。ファイナルカットカメラいう名前でしたっけね。
出ますね。はい、はい。
複数の iPhone や iPad を簡単に接続できて撮影から編集にシームレスに移行できるようになるという、
うん、
同時にカメラ 2,3 台置いて違うアングルではこうでしたみたいなのを残したいっていうのはあるんですけど、
うん、
いかんせん編集時にタイミングが合わないんですよ、組み合わせていくときに。
これまでもソフトウェア的には全然できたんですよね。バラバラで撮影してファイルを一箇所のファイナルカットプロに持ってきて、これとこれ同期ってやると、
はい、
画像の情報とか音声とかを解析してピタッと合わす機能はこれまでもありました。
ファイナルカットでそんな機能があったんですか？
ありました。だからそれと、
それは不勉強でした、はい、
ファイナルカットカメラがどの程度違うかっていうのはこの解説だけではちょっとわからないんですけど、さらにシームレスに自動でやったりとかしてくれるんでしょうかね、
はい、新しいファイナルカットとファイナルカットカメラの情報また出てきたら記事を読みたいと思います。ロジックプロも AI がどうとかっていう話が動画の長いちょっとだけ出てきて、あれも気になったんですけど、まあまあその方も記事詳しく出てくるのを待ちましょう。プロの方も11、13大きさが用意されて、容量も、これは256からしかないんですね。今度、プロは。
うん、プロの場合は、使う方考えたら最低でも2頃は欲しいのかなという気はしますね。
値段が上がるじゃないかね。
いや、それはもうプロなんで、
安くてもプロは
高い。課金しろやっていう、そういうところなんじゃないですか。重課金アイテムですから。
256、512GB、1TB、2TB、4種類の容量が選べます。で、まあ、M4 チップも CPU9 コア、それから10コア、2種類が用意されてまして、これストレージの種類によって、2ゴロと512は9コア、1テラ、2テラの方は10コアの CPU になってます。
うん、
あと、ガラスのオプションも選べるんですね。ナノテクスチャーガラスのオプションが選べる。これ1テラと2テラのモデルのみ用意されてるんですけど。
ああ、そうでしたね。
このオプション選ぶと、皆さんおなじみ例の布がついてくるらしいんで。
はい。
そうすると、みんなにっこりっていう、そういう感じですよ。
ほんまかやん。にっこりする、そんな。その分めっちゃ高かったら腹立たせるんだって。
いやいやいや、そんな Mac Pro のキャスターみたいなことにはならないですよ。
ならないです。はい。まあ、お値段の方、いくらからでしたっけ？ナノテクスチャーガラスの使用について話さないといけないね。それはどういう効果があるのか。極めて低い反射率を追求して作られたガラス。
うん、
プロディスプレイ XDR なんかのオプションにも使われていたガラスです、
うん。
標準ガラスからナノテクスチャーガラスに変更すると、お値段1万円上がります。
お
ー。1万円上がっても反射の少ないナノテクスチャーがいい方はそちらをどうぞと。車のメーターなんかに使われている無反射ガラスとはまた違うもんなんでしょうかね。
肌触りというか、触った感じどんな感じ。肌じゃないね。
はい。表面のね。
サラサラしてるんですか。
サラサラするんですか。わかんない。わかんないけど。
ちなみになんですけど、山村さん仮にこれ普通に買う予定だとしたら、はい、ナノテクスチャーガラスのオプションつけます？
つけたいですね。
お
やっぱり映り込みもそも見づらい時あるから、
うん、
iPad はですよ。映、
はい、
り込みないならないに越したことはないので。そういうフィルム売ってるじゃないですか。反射率
下げる
っていう。うん、だからまあそういうのでいいっていう方はそういうか、でも iPad Pro 買ってまで何かこうクリエイティビティなことをするっていう方にとっては、ちゃんとそういうね、ナノテクスチャー選んだ方がいいかなっていうのは思いますけど。うん、アップルのデモの中でやったような、本当に撮影するスタジオで映像とか仕上がり確認のため現場で使う iPad Pro っていうなら、ナノテクスチャーの方がいいんだろうなと思いますけど。
うん、
iPad Pro 11インチが税込み16万8800円から、13インチは21万8800円から。
うん、
もう20万超えてんのよ、もう。同時にマジックキーボード発表されまして。11インチ用が 49,800 円、はい、13インチ用が 59,800 円。
いや
ー。iPad より高いよ。どうすんのさっていう感じですけど。で、Apple Pencil Pro は新型が 21,800 円です。ペンの方はまた日を改めてお話しまたするんですけど。
Wi-Fi で16、17、なかなかですね。
ね。
皆さん大好きなアップルパークの池の底にあるかと思いきや、今回はちょっと行き方が違ったアップルラボみたいな。
秘密基地ですね、
うん。あそこの机の上に置いてあるものの分析がもうネットに出てくるかもって、今回あんまり出てこなくて。
はいはいはい、はい。
ね、いつも前やったらこんなんこうやって置いてあったみたいな、よくみんな指摘してたじゃないですか。
うん、うん。
はい。
テスターが置いてあって、どこのメーカーのテスターやったんやろってすごく気になってて。
あ、そこなんですね。
そうそうそう。なるほど。あれどこのんやろうと思ってたからね。
山村さん、生放送中は気にされてたのは、後ろの背面に、背面というか。
そうそう。ビジョンプロをやってる人って。うん、壁に向かってビジョンプロやってる人。
あ、そうそうそう。それと、その、まあ、さらに後ろの壁に、ずらーっとなんか、
マ
ップが並んでるのかな、みたいなね。
そうそうそう。
話されてましたね。
ね、
僕は X サーバーじゃないのっていう話をしてたんです
けど、ね。X サーバーにもやれ
へん。あんなんじゃないっちゅうね。
とんでもない大金持ちの人がですよ。アップルストア行って、うん、あのスタジオと同じ部屋を作りたいんだよ。全部用意してくれよ、とかなんか。言ったら、
いや、そしたら、緑色の布が渡されるかもしれないですよ。
今回の新しい iPad Pro はカメラが減っちゃったもんね。
そうですね。
一個、ちょっとそこはいらないという判断だったんでしょうかね。
積み切れなかったというか。
なんでしょう
か。まあだから iPad で撮影する人たちの需要を考えたときに、うん、iPhone でプロクオリティを追求する、ような用途まではいいでしょうという判断じゃないですかね。
うん、
12メガピクセルままでしたもんね。
そうですね。それだけになっちゃいましたね。う
ん、はい、
う
ん。
カメラの画質に関しては iPhone 使ってくれよと、まあそういうところなんでしょ
う
ね。
うん、うん、うん。
あとは橋本真嗣さんって方、X ポストされてて、この iPad Pro 新型で驚いたって。 それは iPad に放熱用グラファイトシートが付いたっていうことを言ってらっしゃいました。アップルマークのところ、熱放散機構になってると。
アップルマークのところは銅で作ってあると。で、あとそれとは別に内部にグラファイトシートを付けてると。
へー。そこが評価できるって言いますか。
最新の Mac と同じチップを積むっていうことは Mac 並みの放熱機構をつけないとパワーを発揮できないってことになりますからね。
うん、昔のそのインテルのコアシリーズでヒヒ言いながら冷やしてたことを考えればだいぶね、事情は違うかな。
まあ MacBook Air がファンレスになりましたからね。M シリーズになってから。
彦星さんからコメントいただいてます。こんにちは。連休明けのアップルイベントで開発者専用のようなオーバースペック iPad が出ましたね。プロといえばということで AirPods Pro の話をさせてください。まさに3月お題の油断大敵と4月のお題の不安材料です。2022年の Amazon セールで第一世代を買って以来快適に使っていましたが、ケース用カバーをカラビナでカバンにつけて歩いていると、駅の地下で通行人と軽く接触した際、蓋がパカッと開いたのです。横目で分かったので反射的に閉めてそのまま地上へ上がってバスに乗り、最寄りの停留所に到着というところで iPhone に通知が入りました。AirPods Pro の中身がなかったのです。思わず早歩きで駅地下の移動経路を探す機能と目視で探索しましたが見つかりません。多分誰かに蹴飛ばされて速攻にでも入ったか捨てられたかと思いながら夜にチェックしたら大阪の千日前あたりに、電車で1時間近くかかるやん。落ち着いて紛失モード的なのにメールを入れてオンにします。数日後ダメ元で画面を開くとマニラにあります。何フィリピンってか。完全ワイヤレスは落ちそうで不安とか言うより、ケースから落ちたら本体にエアタグ並みの常時追跡機能がついてないと探せません。AirPods Pro 2を買うか悩んでいたところ、8年近く使っていた Bose の Quiet Control 30という首掛けイヤホンも電源ボタンが壊れてお亡くなりになりました。意を決して AirPods Pro を探すと、Amazon で整備済み品というものを発見しました。定価の5000円引きです。これに蓋がマグネットで簡単に開かないカバーと一緒に購入しました。なんとかイヤホンは手にしたのですが、ここでメンバーの皆さんにお願いがあります。万が一、AirPods Pro が充電切れの時に使える雷やり過ごし用のノイキャンイヤホンが欲しいのですが、高値のものが目立ちます。首掛け式も気になっていますが、なかなかピピッときません。1万円以内でおすすめのものを教えていただければありがたいです。ここのところ株価も気温も乱高下でえらいこっちゃですが、皆様ご自愛ください。と、彦星さんからコメントいただいてました。彦星さん、またコメントいただきましてありがとうございます。AirPods Pro を落としたお話ですね。
これは多分すられてしまったって言った方が正しいんですかね。
ああ、そうなのかな。平ってそのまま持っていった人がいたのかもしれないし。
ちょっと何とも言えない
わかんないですね。まあ、少なくとも、いい人には拾われてないような気がするね、これ。
まあ、そうですね。マニラ行っちゃってますからね。
でも、マニラ行くまで何日か時間かかるでしょ？そんなすぐ行かないでしょ、うん、空港行って、飛行機乗ってか、
バス乗ってかもしれない。そのまま関空とかから飛んじゃってる可能性もありますからね。
うん。あるけど、AirPods Pro ってケースに入ってないから、あの単体で電池がそんな持つんかなって。
どうなんですかね。まあ、使ってなかったら、持つんじゃ
ないかな、ね。まあ、でも、買ったんが2022年でしょ、はい、だからまあ、2年ぐらいは使ってるわけじゃないですか。
はいはいはい。
ねえ、だからまあそんな新品の中身じゃないと思うんで、
うん、
まあでもマニラで行ってたって言うんですけど、うん、
まあ拾った人、盗んだ人かはよくわかりませんけど、そしたら別に使わずにそのまま持ってもらったって感じで持っていくんでやれば電池は持つかもしれないですね。
うん。そうか、いたずら的に誰かのポケットにまたそれを入れるかなんかされてしまって、入れられた方は気づかずにマニラに行ってるとか。なのかもしれないし、
うん、
まあ、こればっかり
はかもしれませんし、
はい、仮に盗んだんであればスワットに突撃して自宅のドアを壊すところまでやっていただきたいですね。
また揉める、また揉める。
ならね。
で、まあ AirPods Pro 2考えてて、Bose の首掛けイヤホンも壊れたから、いよいよ本当に買おうということで、5000円引きの Amazon で整備済み品っていうのが買える、あ、Amazon の時中古で買える商品横に出てきますね。ああいうもんですかね。
アップルの整備済み品ではなくて、アマゾンが独自にやってる整備済み品っていう形で出てくるのがありますね。
毎日プロ2が充電切れの時に使える雷やり過ごし用ってこれどういうことなのかよくわかんないけど、何やと思います？
わからないんですよ、
まあ、雷がゴロゴロしてるのがあんまり好きじゃないっていうことなんですかね。
そうなのかな。
電源切れの時に使える、うーん、
ノイズキャンセリングイヤホンで1万円以内のものっていうところですよね。うん、AirPods Pro 以外にアクティブノイズキャンセリングのイヤホンを使ったことがないので何とも言えないとこなんですけど、知り合いが使ってた Amazon のエコーボッツだったかな、あれは確かノイキャンついてたはずだな。
うん、アクティブノイズキャンセル付き12,980 円で Amazon で。
あ、1万超えちゃってるか。これ前に私の知り合いが買った時はちょうどセールの期間に入ってて、これの半分ぐらいの値段になってたんですよね。
はい、
今この Amazon の価格の履歴調べてるんですけど、割と定期的にセールで5900円とかそのぐらいになってるんで、
う
ん、うまくタイミング狙っていただければ安く手に入るかな。私自身が使ったわけではないので、
はいはいはい、
ノイキャンの性能がどのぐらいのものか、彦星さんが望むレベルのものになってるかどうか何とも言えないところですけど、
はい、
安いもので名の知れたメーカーのものっていうところではありなのかなと思いますね。
そこでですね、ワイヤレスノイズキャンセリングイヤホン11,980 円で、ビーツスタジオバッズ。
もう。
これ、アマゾンで、6月1日土曜日までずっとこの値段でやってるみたいで、
はい、
白色モデルですけど、今見つけましたんで、クリアのモデル前ね、1万5000何がしで買えるって話、ちょっとしたことあったと思うんですけど、あれはまだずっと売られてるんですよ。で、それとは別にまたこれね、今出てまして、ビーズスタジオバッズやったら全然アップルと親和性高いんで、まあ AirPods Pro の代わりに、私もこれ買おうかなって、この間ちょっと思ってたぐらいなんでね。もううちの AirPods Pro 左が音ガビガビなんです。何鳴らしても割れるんです、音が。だからもう限界かなと思ってるんですけど。Amazon を探すとその辺、1万超えてしまいますけどね。まあでもそれぐらいで大体見つかりそうなので。やっぱりね、1万円切って、てしまうとそれなりにクオリティは下がるかなという印象ですね。
だいぶ良くなってはきましたけど、まだまだっていうところですよね、きっと。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。5月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの記録術。原付にガソリンを入れた後で走行キロ数と入れた容量を iPhone で撮影して残しているとか、 Apple Watch に役立つアプリを入れて生活の記録をつけているとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年5月のマグネットは5月29日水曜日夜8時から Zoom のオンラインミーティングで開催いたします。以前は夜9時開始でしたが夜8時に変更しております。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。そして会場を使ってのマグネットは6月に開催いたします。2024年6月12日水曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第5会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方も気軽にご参加ください。次回の配信は5月16日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。